マタイによる福音書第11章の16節から19節。今の時代を何に例えたらよいか。広場に座って他の者にこう呼びかけている子供たちに似ている。笛を吹いたのに踊ってくれなかった。葬式の歌を歌ったのに悲しんでくれなかった。ヨハネが来て食べ物にもしないでいると、あれは悪霊に取りつかれているといい、人の子が来て飲み食いすると、身を退職官で大酒飲みだ、徴税人や罪人の仲間だという。しかし知恵の正しさはその働きによって証明される。ある、東京教会にいる牧師、ある牧師って言ったらもう関野君しかいませんけども、あの関野牧師、今牧師ロックスっていうのをですねやって、まあ、その一人が水俣教会のですね関先生、あの若い関先生なんですけど、もう注目を浴びてですね、あの、まあ、初めはですね、ん?っていうですね、あまり上手じゃなかったんですけど、最近はめきめきと力を上げてですね、CNN のニュースまで取り上げられたのかな、まあ、とにかく牧師たちがそのロックをやってると。でそれだけじゃニュースにならないと思うんですけど、それを坊主バンドっていうのがあるんですね。坊さんもまたロックバンドを組んでて、それと一緒にコラボやってるっていうのが、まあ、多分世界中では非常に珍しいんですよね、坊主と牧師がって。だからここのカフェもそうなんですけど、坊主と牧師が一緒にやるっていう時にやっぱりニュースになるのかなと思います。でその、その坊主バンドもそう、牧師もバンドもそうなんですけど、その、関野牧師が、ですね、昔フェイスブックにですねこういうふうに書いてたんですね。教会って普通の人にはめちゃくちゃ入りにくい場所なんだと思う。まあそうだなと思いますですね。で彼が例えたのはですね、看板の出ていない高級レストランで一見様お断りのような雰囲気が、あるんだとですね。多分僕もそうだろうなと思いますですね。高級レストランでですねちょっと入りにくいっていうかですね、多分彼の感性から言うとそうなんだろうなと。で彼はそのイメージを変えたいと思ってたんですよね。じゃあどういうイメージにしたいのって言ったらですね、ラーメン屋さんみたいな教会にしたいっていうですね。ああまあそうだろうなですね。スッと入って一人でも食べれてですね、家族でも食べれるというような、まあ、そういうところにしたいっていう。でも教会はそうはならない。でそのラーメン屋みたいな教会になりたいって言った時にですね、やっぱりそれを聞いていた周りのですね、まあそれは多分なんかフォーラムかなんかで言ったんですけど、えらい反発を送っておりましたですよね。まあそう思うとですね、じゃあ先生どうですかって言われたから、俺はラーメン屋じゃなくてうどん屋の方がいいなとかって言ってですね、感性を似てますねって言われたのが非常に印象的だったんですね。で今日は洗礼者ヨハネが捕らえた牢の中でイエス様のわざとですね働きを見聞きしたっていうところから始まる話です。そこでイエス様のもとに弟子を使わして、来たるべきはあなたでしょうかと言った。で人々の言葉や噂に惑わされず、自分の目できちっと見なさいというふうに言われたんだというふうに思います。で洗礼者、ヨハネはですね悪霊に取り憑かれたものと言われてますし、イエス様は大酒飲みで退職官でというふうに言われている。でもあなたが実際見るもの、それが真実だというのが多分今日のお話だというふうに思います。まあ、ですから教会っていうのは敷居が高くてっていうんじゃなくしてですね、入ってみて初めて自分の目を見て、でそれが場所が分かるんだろうなと思います。そういう意味ではですね、教会っていうのは敷居を低くして入ってきて自分の目で確かめてもらうという、それしか多分宣教の方法っていうのはないのかもしれないと最近は思うのです。まあ、この前スパイスのですね記者が来てですね、まあやっぱり人に訴えるとか人に伝えるっていうのはやっぱり難しいことなんだなとですね、でも上手だなと思うんですね。でもそのためにですね、あの写真を撮るためにですね何百枚撮りますからですね、何百枚も撮りませんでしたね、まあ100枚は多分ですねカチャカチャカチャカチャ撮ってたと思うので、その中の1枚、まあそういうことを考えるとですね、やっぱりみんないろいろ考えを持ちながら多分写真とかですね記事を書いておられるんだろうなと思います。まあ、そういうふうにして考えてみて、この前 CM プランナー、コマーシャルのプランナーの本を読んでたらですね、もうですねみんながですねスーパーとかですねデパートに行くときにはですねすでにもうですね買いたいものを決めていってるでしょって書いてあって、そうかな、まあ、そうかもしれないなと思うんですよね。 行ってですね、じゃあ何を買おうかとかですね、と考える人はいない。ラーメンを買いに行くからスーパーに行くんだ。で、すでにそのラーメンを買いに行くときにですね、何のラーメンを買うかっていうのをもうすでに決めてるはずだ。そういう視点っていうのがあるのかなですね。で、例えば店頭でインスタントラーメン売り場かお菓子売り場に行ってみてください。パッと見てもうすでに大体買うラーメンとか買うお菓子はすでに決まっていると。すでにですね、そのラーメンとかお菓子には見えない衣が着せられているという。見えない衣ねって言うんですね。で、その見えない衣を作るのが CM プランナーなんだという話を書いてあってて、確かにそうだなと思って、コマーシャルで見てもう決めてるんでしょうね、人間っていうのはこれを買いたいですね。なので、すでに見えない衣を着せられていると、その見えない衣っていうのをどう作っていくかっていう話をした時に、じゃあ教会っていうのはどういう衣をですね、着せられているのかなと思うと、あまりそういうことをしてこなかったんだろうなというふうに思います。まあ、私たちはあの教会に行きたい、あの教会の説教を聞きたいとかですね、そう思わせる何かをですね、やっぱりこの世界の中でやっぱり見つけて、また訴えていかなきゃいけないんだろうなと思いながらその本を読んでいました。まあ、イエス様は知恵の正しさはその働きによって証明されるというふうに言われました。見えない衣ではなく見える衣に従って判断しなさい。多分教会っていうのがですね、みんなに見える衣になって、この地域にですね、教会がどんな存在であるかっていうのを伝えたときに、初めて人が、地域の人がここにやってくるんだろうなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちの教会が主の導きに従って、見える衣となって、この地域にこの教会の祝福また恵みを表すものとさせてください。どうか主が共にいてくださって、私たちそういう人の悩みを清めてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また病床にある方々、死に直面している方、悩みのうちにある方、愛するものを天に送られた方々の上に、どうか主が共にいてくださり、慰めの御言葉によって癒し導いてください。今日も一日を生きるために、私たち一人一人に聖霊の賜物を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。